鈴木三重吉作、丘の家。丘の上に百姓のお家がありました。家が貧乏で手伝いの人を雇うこともできないので、小さな男の子がお父さんと一緒に働いていました。男の子は毎日野へ出たり、穀物小屋の中で仕事をしたりして、一日中休みなく働きました。そして夕方になると、やっと一時間だけ勝手に遊ぶ時間をもらいました。その時には男の子はいつも決まってもう一つ後ろの丘の上へ出かけました。そこへ上がると何十丁か向こうの丘の上に金の窓のついたお家が見えました。男の子は毎日そのきれいな窓を見に行きました。窓はいつもしばらくの間キラキラと眩しいほど光っています。そのうちに家の人が戸を閉めると見えて、急にひょいっと光が消えます。そしてもうただのお家とちっとも変わらなくなってしまいます。男の子は日暮れだから金の窓も閉めるのだなと思って自分もお家へ帰って牛乳とパンを食べて寝るのでした。ある日お父さんは男の子を呼んで、お前は本当によく働いておくれだ。そのご褒美に今日は一日お暇をあげるからどこへでも行っておいで。ただ、このお休みは神様がくださったのだということを忘れてはいけないよ。うかうか暮らしてしまわないで何かいいことを覚えてこなければ、と言いました。男の子は大層喜びました。では今日こそはあの金の窓の家へ行ってみようと思って、お母様からパンを一切れもらって、それをポケットに押し込んで出て行きました。男の子には楽しい遠足でした。裸足のまま歩いていくと、往来の白い埃の上に足の跡がつきました。後ろを振り返ってみると、自分のその足跡が長く続いています。足跡はどこまでも自分についてきてくれるように見えました。それから自分の影帽子も自分のする通りに一緒に踊り上がったり走ったりしてついてきました。男の子にはそれが愉快でたまりませんでした。そのうちにだんだんにお腹が空いてきました。男の子は道端の生垣の前を流れている小さな川の淵に座ってパンを食べました。そして透き通ったきれいな水をすくって飲みました。それから食べ余した硬いパンの皮は小さく砕いてあたりへ振りまいておきました。そうしておけば小鳥が来て食べます。これはお母さんから教わったことでした。男の子は再びどんどん歩きました。そしてようやくのことで高い真っ青ないつも見る丘の下へ着きました。男の子はその丘を上がっていきますと例のお家がありました。しかしそばへ来てみるとそのお家の窓はただのガラス窓で、金なぞはどこにもはまってはいませんでした。男の子はすっかり当てが外れたので、それこそ泣き出したいくらいにがっかりしました。と、お家からおばさんが出てきました。そして、何かご用ですかと優しく聞いてくれました。男の子は、私はうちの後ろの丘の上から見えるこのお家の金の窓を見に来たのです。でも、 そんな窓はなくて、ただガラスがはまっているだけですね、と言いました。おばさんは首を振って、私のうちは貧乏な百姓ですもの。金などが窓についているはずはありません。金よりもガラスの方が明るくていいんですよ。こう言って笑いながら、男の子を戸口の石段に腰をかけさせて、お乳を一杯と、パンを一切れ持ってきてくれました。おばさんは、それから、男の子とちょうど同い年ぐらいの女の子を呼び出しました。そして、二人でお遊びなさいというように、うなずいてみせて、再びお家へ入って仕事をしました。その小さな女の子も、自分と同じように、裸足のままで、黒っちゃけた木綿の上着を着ていました。しかし、その髪の毛は、ちょうど男の子がいつも見ている光った窓のように、きれいな金色をしていました。それから目は、真昼の空のように、真っ青に澄んでいました。女の子は、ニコニコしながら男の子を誘って、お家の牛を見せてくれました。それは、額に白い星のある黒い子牛でした。男の子は自分のうちの四つ足の白い栗の皮のような赤色の牛のことを話しました。女の子はそこいらになっているリンゴを一つもいで二人で食べました。二人はすっかり仲良しになりました。男の子は金の窓のことを女の子に話しました。女の子は、
ええ、私も毎日見ていますわ。
でも、それはあっちの方にあるんですよ。
あなたはあべこべの方へ来たんですわ、と言いました。いらっしゃい。こっちへ来ると見えるのよ。
と、女の子はお家のそばの少し高いところへ男の子を連れて行きました。そして、金の窓は見える時が決まっているのだと言いました。男の子は、ああ、決まっている。お日様が入る時に見えるのだと答えました。二人は小高いところへ上がりました。女の子は、
ああ、今ちょうど見えます。ほらご覧なさい。
と言いながら、向こうの丘の方を指さしました。
あ、あんなところにもある。
と、男の子はびっくりして見入りました。しかし、よく見ると、それは丘の上の自分の家でした。男の子はびっくりして、私はもうお家へ帰ると言い出しました。そして、もう一年も大事にポケットにしまっていた赤い筋が一筋入った白い綺麗な小さな石を女の子にやりました。それからトチの実を三つ、ビロードのようなツヤのある赤いのと、ポチポチのついたのと、牛乳のような白い色をしたのと、その三つをやりました。そして、また今度来るからと言って、大急ぎで走って帰りました。女の子は男の子が慌ててかけて帰るのをびっくりして見送っていました。キラキラした夕日の中にいつまでも立って見ていました。男の子は息をも休めないでどんどん走って帰りました。しかし、道がずいぶん遠いので、お家へ着いた時には、もうすっかり暗くなっていました。自分のお家の窓からは、ランプの明かりと炉の焚き火とが、黄色く赤く見えていました。ちょうど、さっき丘の上から見た時と同じように、きれいに輝いていました。
男の子は戸を開けて入りました。お母さんは立ってきて、頬ずりをして迎えました。小さな妹もよちよちかけてきました。お父さんは炉のそばに座ったままニコニコしていました。お母さんは、どこへ行ってきたの？面白かった？と聞きました。ええ、ずいぶん愉快でしたよ。と、男の子は嬉しそうに言いました。何かいいことを覚えてきたかい？とお父さんが聞きました。私は自分たちのこのお家にも金の窓がついているということを教わってきました。と、男の子は答えました。